はい、それでは四式ですね、今日から四式ですけども、ですね、皆さん楽しみにしてくださいですね。午前中もお話ししましたように、四式はですね、この次に出てくる、モーセの次に出てくる偉大な、この預言者とも言ってもいいでしょうか、王なんですけどね、ダビデですね、この神様が国をお作りになら、ご自分の国をお作りになる、そのキリストがその、ご自分の国をお作りになるですね、方なんですけれども、けれどもその、その、なんですかね、ダビデの子と呼ばれるんですね、キリストは。で、そのダビデがですね、現れるこのサムエル記ですね、そのサムエル記に至るまでのこの混沌とした、状態の中間的なですね、でもそのような不完全な中にあっても神が獅子というその、いわゆる救助者とも呼ばれてますけども、その困難な中で救ってくれるその霊的な指導者をですね、立ててくださいますですね。ですから何て言ったらいいでしょうかね、この四式の中で見るときはですね、もうとにかく人間のめちゃくちゃな姿と同時に、神様はその不完全な中でも御霊によって働いてくださるその姿をですね、この見てください、神様の真実って言ったらいいでしょうかね、を見ることができます。で、ヨシュア記ですね、思い出してください。ヨシュア記はこの最後にヨシュアが言った言葉が、この占領していきなさいというですね、まだ残されていましたね、覚えてますか。その征服はしたんですけれども、まだその先住民、このカナン人たちはこの残っているんですね。いろんなところにも点々と残ってます。でもヨシュアはもう死ぬわけなんで、この割り当てはしたんですね、この土地の割り当てはしたんですけれども、このまだ全部占領はできないうちに死んだと。だから必ず占領しなさいというですね、そのことを言って、それで死んでったんですね。でその後にその、遺言と言ったらいいでしょうか、そのヨシュアの神様からの命令にこの聞き従っていく、人たちから始まりますですね。では一節を見ますけれども、さてヨシュアの死後、イスラエル人は主に伺っていった。誰が私たちのために最初に登っていってカナン人と戦わなければならないでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼の手に渡した。ヨシュアの死後と書いてありますね。このヨシュア記ではモーセの死後とありました。素晴らしいですね。死んだ後にきちんとまず主に伺っているわけなんです、まず私たちは自分の悟りに頼らず主により頼む、主に伺っていく。そしてこの伺って声を聞くわけですけれども、おそらくはこれはですね、祭司のエポデって言って、このウリムとトンミムという石があるんですけども、それまだですね、まだっていうか、そのどの注釈書を見てもですね、どのように使ってるかっていうのは分からないんですね。誰も私を見ても分からないっていう、なんかユダヤ教の人のを見てもですね、分からないっていう、ね、でもはっきりしてるのはウリムとトミもおそらく石であろうと。でそれを使ってこのここに行くべきでしょうか、誰が行くべきでしょうかっていうのをこう測ってたんだと思うんですけども、いずれにしても主がお答えになってですね、そしてユダが登っていかなければいけないと。でそこでユダは自分の兄弟シメオンに言った。私に割り当てられた地に私と一緒に登ってください。カナン人と戦うのです。私もあなたに割り当てられた地にあなたと一緒に行きます。そこでシメオンは彼と一緒に行ったと、ここにありますけれども、このシメオンに言ったっていうのは、理由はですね、ユダの相続地って一番大きい、もう一番広大なところにシメオン族の割り当て地があったんですね。だからシメオン族って厳密に言うとなんか相続地がないっていうか、そのユダの土地の中にシメオンがあったと。だからユダは兄弟に対して、 このように兄弟というのはシメオンに対してこの共に戦ってくれますかと、まあ、言ったわけなんです。そしたら行きましょうと。でユダが登っていったとき、主はカナン人とペリジ人を彼らの手に渡されたので、彼らはベゼクで1万人を撃った。彼らはベゼクでアドニベゼクに出会ったとき、王様の名前ですね、ベゼグの王様の名前です。で彼と戦ってカナン人とペリジ人を撃った。ところがアドニベゼクが逃げたので、彼らは後を追って彼を捕らえ、その手足の親指を切り取った。するとアドニベゼクは言った。私の食卓の下で手足の親指を切り取られた70人の王たちがパンくずを集めていたものだ。神は私がした通りのことを私に報いられた。それから彼らはアドニベゼクをエルサレムに連れて行ったが、彼はそこで死んだと。まあ一つの戦いの中で、このベゼクにおける戦いの中でですね、このアドニベゼクはですね、この手足の親指を切っておられたと。で、これ当時はですね、これちょっと今のね、戦争だとこれ残酷なんですけども、手の、この親指を切り取られたらですね、剣を持てないわけですよ。そして足だったら、この大体今はね、この車に乗ったりしますけど、戦車とかね、違いますね、もう歩兵ですから、ほとんどが動けないんですよね。だから無能だっていう意味なんです。で、王様が戦うことができない体を持っているっていうこと自体がもう王としては無能なわけなんですよ、という、まあ、ある意味で象徴的なこの取り扱いをですね、その征服された王に対して行うわけなんですけども、そのユダもそれを行ったんですね。そしたら彼がこの手足の親指を切り、70人の王たちがね、パンくずと取り集めてたと。で、私がしたことを神が報いられた。ここにですね、聖書の原則がありますね。で、それは何かといったら、この巻いたものを刈り取るんだよと。ガラテア書の6章に、人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るんです。覚えてますか？エジプトのパロもですね、このヘブル人の男の子、これをナイル川に、水の中に投げ捨てなさいと、このように言いました。彼はどうなりましたか？彼のパロの、まあ違うパロなんですけどもね、パロの最後はどうなったでしょうか？それは同じように水の中に、他のエジプト人と共に死んでいくわけなんですよ。ですね。で、このように、神様が、巻いたものを刈り取るという原則を置いておられるわけですね。で、次に、またユダ族はエルサレムを攻めてこれを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけた。このエルサレムなんですけども、ですね、ユダ族とベニヤミン族の境にあります。ですね、境にあるんですよ。で、エルサレムのそのユダ族の方、おそらく南側の方ですね、を、まあ、取ったんだと思うんですね。後でね、ベニヤミンが出てきますね。で、ベニヤミンの方はエルサレム取れなかったって書いてあるんですよ。取らなかったっていうか。ですね。で、次に、その後ユダ族は山地やネギブや低地に住んでいるカナン人と戦うために下っていった。で、山地覚えてくださいね。この山地って言ったらユダヤ山地があるんですね。このそしてネギブっていうのはもっと南にあります。低地っていうのはもうちょっとこう地中海まで行かない、その間にありますね。で、そこを、この戦うために行って、そしてユダはヘブロンに住んでいるカナン人を攻めた。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。彼らはシェシャイとアヒマンとタルマイを打ち破った。もうこれ出てきましたね。カレブが行いましたよ。そして民数記において彼らが偵察に行った時にもこのいた人たちですね。覚えてますか？次に、ユダはそこから進んでデビルの住民を攻めた。デビルの名は以前はキルヤテセフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテセフェルを撃ってこれを取る者には私の 娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐときオテニエルは彼女をそそのかして、まあ、これはね、説得してっていう感じですね。で、畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何か欲しいのか尋ねた。 結納金っていうかな、花嫁料っていうかな。アクサは彼に言った。どうか私に、祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから。すいませんね、大丈夫か。水の泉を私にください。そこでカレブは神の泉と下の泉を彼女に与えた。もうすでに何回か出てきていますね、このカレブの弟オテニエルの活躍です。ですね、カレブはヘブロンを勇敢に取りですね、そして今度はその弟がですね、カレブの指揮のもと、このデビルを取ってですね、そして、この娘を与えて、で次にネゲブのところにある泉をですね、このもらったということですね。で次にモーセの義兄弟であるケニ人の子孫はユダ族と一緒に夏目屋市の町からアラデの南にあるユダの荒野に登っていって民と共に住んだ。覚えてますか、モーセが、誰と結婚したかって言ったらイテロ、ミディアン人ですね、のそのイテロの娘チッポラと結婚したわけですね。そしてそれ義兄弟って言ってますけど、ケニ人って書いてますが、ミディアン、なんかそこはちょっと分かんないんですけど、その民族分布が分かんないんですが、ケニ人と呼ばれていて、で彼をそのアラノ、あのシナイ山から約束の地に向かうアラノの案内人としてモーセがお願いしたんですよ。でそれで彼らは最初は彼を嫌がったんですけれども、一緒に行くことに決めたんですね。だから異邦人なんですが、かなりヤーウェの神様、イスラエルの神様を信じていて、盟友であって、その運命共同体であると、これ歴史通じてそうです、ずっとそうです。でこれ彼らがベドウィンになるわけですね。だから今のイスラエルにもユダのアラノに、今これ動いてったアラノですね、夏目シアの町って、これあのエリコですよ、アラデの南っていうのはユダのアラノね、そこにもベドウィンがいるんです、ね、イスラエルの近代的なですねエルサレムですね、そこからですね、この車で、もう10分ぐらいすると、不思議な光景があるんですね。ベドウィンのですねテントが見えてくるんですよ、遊牧民のですね、なぜか遊牧民のテントなのに衛星がついたり、衛星の皿がついたりするんですけれども、そういう、ところに彼あの住んでいます。そしてユダは兄弟シメオンと一緒に行って、ザファテに住んでいたカナン人を打ち、それを成立し、その町にホルマという名をつけた。ついでユダはガザとその地域、アシュケロンとその地域、エクロンとその地域を攻め取った。このペリシ人の地ですね。主がユダと共におられたので、ユダは山地を占領した。でここまでがもうきちんとヨシュアが言ったことをですねやってるんですよ。いいですか。主が共におられた、そして主に伺いを立てたですね。ところが次の文章見てください。しかし谷の住民は鉄の戦車を持っていたので、ユダは彼らを追い払わなかった。追い払わなかった。そのかなり戦ったんですが貫徹してないんです。谷というこれ、そして戦車があるという、ずっと彼らイスラエルが占領しているところっていうのは主に山地なんですよ。高いところなんですね。谷の方がまあ豊かなんですけどね、こういう感じで谷のところに戦車があって、あこれはダメだなと。歩兵に対して今で言ったらタンカー、タンクですよ、タンク。だからいわゆる戦車ですよ。無理なわけですよね。という理由は人間的にはいくらでも可能なんです。でも神様はできるんだよと。でもやらなかった。でベニヤ民族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブスは今日までベニヤ民族と一緒にエルサレムに住んでいる。さっき言った話です。ベニヤ民族の方とユダ族のところにエルサレムがあるんですけれども、そのいわゆるこの後にダビデの町とされるこのエブス人から奪い取るんですけどね、奪還するんです、奪還というか奪い取るんですね。そこのところはベニヤ民はですね追い払わなかったって言うんですね。でヨセフの一族もまたベテルに登っていった。ベテル覚えてますか。天のはしごですね、ヤコブのね。でそして主は彼らと共におられた。素晴らしいですね。 この言葉聞いたときにみんなゾクッと来てくださいよ。ね、主が彼らと共におられた。ヨセフの一族はベテルを探った。この町の名は以前はルズであった。で、見張りの者は一人の人がその町から出てくるのを見てその者に言った。この町の入り口を教えてくれないか。私たちはあなたに誠を尽くすから。彼が町の出入り口を教えたので、彼らは剣の刃でこの町を撃った。しかしその者とその士族の者は全部自由にしてやった。そこでその者はヘテ人の地に行って一つの町を建て、その名をルズと呼んだ。これが今日までその名であると。非常に似た話、ヨシュア記においてラハブでこのことを行ったわけなんですよね。だから彼らはですね、このヨシュア記のことを、ヨシュアの時代のことをですね、覚えていてですね、それもきちんと行ってたんですが、これ今ヨセフ族ってありますね。南が主な部族がユダですけども、こっちは北の主な部族で、でもヨセフ族といってもですね、マナセ族とエフライム族があるんですよ。だから今細分化してマナセ族とエフライム族の話をしています。マナセはベテシャンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、ドルの住民とそれに属する村落、イブレアムの住民とそれに属する村落、メギドの住民とそれに属する村落を占領しなかった。それでカナン人はその土地に住み通した。イスラエルは強くなってからカナン人を区域に服させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかったですか。区域にはまずね、住み通したっていうのがすごいね。カナン人の方が粘着力があったわけですよ。猛攻撃を受けてもですね、住み通したんですね。で、私たちの肉もですね、よくこうなるわけです。住み通しちゃうんです。慣れてくるんですよ、それに。だから区域には服すんですけども、追い払わないんですよね。自分は嫌なんですよ、そこにいるのが。嫌だって思ってるんです。けれども、まあこれは人生のもう隣り合わせのものだと、このままでいいんだと、なんとかやりくりすれば、そうやって、やり続けてしまう状態ですね。で、次にエフライムはゲゼルの住民カナン人を追わなかった、追い払わなかった。それでカナン人はゲゼルで彼らの中に進んだ。エフライムもそうでした。次にゼブロンはキテロンの住民とナハラルの住民を追い払わなかった。それでカナン人は彼らの中に住み、区域に服した。カナン人が彼らの中に住んでしまいましたですか。で、次にアシェルはアコの住民、シドの住民、またマハレブ、アクジブ、ヘルバ、アフェク、レホブの住民を追い払わなかった。そしてアシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた。彼らを追い払わなかったからである。どうですか。さっきはカナン人が彼らの中に住んでたんです。今度は彼らがカナン人の中に住んじゃってるんです。で、次にナフタリはベテシェメシの住民やベテアナテの住民を追い払わなかった。そしてその土地に住むカナン人の中に住み着いた。しかしベテシェメシとベテアテナの住民は彼らのために区域に服した。で、次にエモリ人は断族を産地の方に圧迫した。エモリ人は何せ彼らの谷に降りてくることを許さなかった。こうしてエモリ人はハルヘレスとアヤロンとシャールビムに住み通した。しかしヨセフの一族が勢力を得るようになると、彼らは区域に服した。エモリ人の国境はアクラビムの、坂からセラを経て上の方に及んだ。断族はもう追い払わないところが、区域に服するどころか、もう劣勢になってるんですよね。で、実際に断族は土地が狭くなっちゃって、この詩式の最後に書いてますけれども、北の方にですね、土地を求めていくっていう2つのところになってしまったんですけど、この徐々に徐々に徐々にですね、今この部族の並べ方もなんかこの著者の意図があるなと思うんですが、ユダ族がですね、もう本当に首都と歩んだわけなんですよ。そして最後にちょこっとダメだったんですよ。そしてどんどんどんどんこのマナセ族とエフライム族ですね、そしてこのアシェル族ですね、で最後がもう劣勢に立たされている断族があるわけです。つまり貫徹しない、そのまあこのままで十分だと、戦うのもうちょっとやめて、ある程度良くなったから クリスチャン生活になってみたら、クリスチャン生活今ある程度良くなったから、これ安定させた方がいいじゃないかと。いろんなまだ他の課題があるっていうのは分かってるんだけど、まあそれはなんとかこうなんかやりくりしといて、対処的になんかやりくりしといて、戦わない方がいいと。でその度合いがですね、断続に近づくにつれどんどん大きくなっていくわけです。そこで2章を見てください。さて主の使いがギルガルからボキムに登ってきていった。私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきていった。私はあなた方の契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それへ私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなたにとって罠となる。主の使いがこれらの言葉をイスラエル人全体に語ったとき、民は声を上げて泣いた。それでその場所の名をボキムと呼んだ。彼らはその場所で主に生贄を捧げたと。このボキムというのは泣くというですね、言葉から出てきてますけれども、主の使いがギルガルから来た。主の使い覚えてますか。主のいろんなところに出てきてますけれども、この方は出ておられますが、ヨシュア記を見ると、このイエリコのところにヨシュアが行った時にですね、抜き身の剣を持った人が現れて、敵か味方かってこういうふうにやった時には、私は主の軍の将であると言ってその場でひれ伏したんですね。でギルガル覚えてますか。ギルガルが拠点だったんですよ、戦いの。そして割礼を受けてですね、そしてそしりを除いたと。でその主への献身の現れの分岐点のところから来て、そしてもう鮮やかな形で、今あなた方はちゃんと聞き従わなかったと。で彼らは声を上げて泣いています。生贄まで捧げていますけれども、この後の話を読むと、彼らはこの場限りなんですね。この場限り変わってないんですね。悔い改めが見えないっていうか、その変化が見えないんですね。でとっても大事です。これはじゃあ何やってるのかって言ったら、感情的表面的な悔い改めなんですよ。ですか。私たちが以前よりも今自分が明らかに変わったっていうものが見えなければ、一生懸命自分が今まで祈ってて泣いていた祈りとか、ね、でこれがですね、このボキムの祈りと同じになってるんですね。何変わってないとおかしいんですよ。それがこのイスラエルのための獅子時代におけるイスラエルの特徴であります。それ表面的、感情的、その時に助け求める、困った時の神様みたいな。だから私たち感情が、これ感情で今悲しんでるから、そうじゃないっていうことを知ってください。御言葉によって、それに従順によって変わっていくんですね。意識的にですね、従順、そのそれをその一歩を踏み出す。イエス様がですね、水の上に私と来なさいって言った時に、歩いて水の上を歩いて、実際にこの御言葉の上を踏んでいくようにですね、やっていく、これが大事になってきます。そして6節で、ヨシュアが民を送り出したので、イスラエル人はそれぞれ地を自分の相続地として占領するために出ていった。民はヨシュアに生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた。主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地ガーシュ山の北にある彼の相続地の地境ティムナテヘレスに葬った。そのドスヤの者も皆その先祖たちのもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。でここで今そのヨシュアの時代からのから遡って、今の書いている時代、獅子の時代のところにですね、この持ってきてるわけですよ。そして次から読むのが、もうなんていうのかな、ここが分かれば後の獅子の話っていうのは全部このパターンだなんですね。だ最初の方にまとめが来ています。あ、じゃあ読み飛ばしてもいいのかな。いや別に、ね、これから読んでいきますからね、次回から3章以降読んでいきますから。けれどもいいですか、 それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した複数の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み、主を怒らせた。彼らが主を捨てバールとアシュタロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して、彼らを略奪させた。主は周りの敵の手にも彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかったということで、このバールが出てきて、そして次にバールとアシュタロテがこの出てきました。この偶像ですね。バールというのはそのカナン人の神々の中では最も大きな主神というか、その主な神として、嵐の神なんですけども、濃厚に豊穣をもたらす神として、一番偉い神様っていうかな。でアシュタロテっていうのがそのまあ相手になる女っていうか女神なんですけど、性愛と戦い の女神ですね。でこのアシュタロテに相当する神々が国々にあるわけです。バビロンだとイシュタル、天の女王と呼ばれています。エジプトではイシス、ギリシャではアフロディテ、ローマではウェヌス、あるいはヴィーナスです。この前サイゼリアで見たときにヴィーナスもあってですね、受胎告知もあってですね、あとなんだっけ、最後の晩餐もあったんですけども、あの映画ですね。あのヴィーナスっていうのはこのアシュタロテと同じ系列なんですが、そして主を怒らせたという言葉ですね、何度も出てきましたね、これでね。12節に主を怒らせた、14節に主の怒りが。でここで私たちが間違ってはいけないことがあります。よろしいですか。この怒りという言葉を聞いたときに怖がらないでください。ですか。この怒りというのは悲しみの憤りって言った方がいいですね。悲しみの憤りです。主は妬む神であると、このモーセの律法に書いてありましたが、ご自身が愛してやまないイスラエルが他の神々に仕えていることにとてつもない悲しみとうめきを持っておられるという、そして略奪者の手に彼らを渡してしまっているのは、その憎たらしいからではなくて愛しているからそうしているんですね。彼らがご自分のところに戻ってきてほしい、そして神様が聖なる方であり唯一の方であるから、だからこそそのもう本当張り裂けんばかりの神様のその苦しみがですね、この怒りという言葉の中に入っています。よろしいですか。そして15節を見ると、もう15節読むんだかな、次ですね、彼らがどこへ行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。まず偶像礼拝をして主に背き、二つ目はそれによって神様が敵の手に渡され、そして彼らが苦しんだと。で16節、その時主は裁きつかさ、これが獅子です。獅子というのは中国語の聖書からの引用、それをもらってるだけなんですよね。だちょっと私たち日本人はわからない獅子ですね。裁きつかさっていう意味ですね、もともと。で獅子を起こして彼らを略奪する者の手から救われたですか。ところが彼らはその裁きつかさにも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んだ道から瞬く間にそれて、先祖たちのようには行わなかったと。だから、次に出てきますけども、裁きつかさが救い出しているんですけれども、その時は一時的に主に仕えていきますけれども、彼らがその獅子が死んだらまたこのことを繰り返していくんですね。で主が彼らのために裁きつかさを起こされる場合は、主は裁きつかさと共におられ、その裁きつかさの生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らがうめいたので、主が 憐れまれたからである。主は憐れんでくださいます。私たち憐れみのですね祈りって捧げませんか？私よく捧げますね。本当は受けに値しないんですけど、主は憐れんでくださいと、このようなひどい状況にしないでくださいとよく祈りますね。で、憐れんでくださったと。彼らがもう苦しんでいる姿を見てですね、いたたまれなくなってですね、それで使者を送ってくださるんですよ。しかし裁き司が死ぬと、彼らはいつも逆戻りして、先祖たちよりも一層堕落して、他の神々に従い、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかった。はい、裁き司が死ぬと以前に戻るだけでなくて、もっとこの深みに入っていってしまうんですね。で、この獅子を木を私たちこれから学んでいきますけれども、その獅子の活躍を見ますが、それが獅子が年代を経るごとにもっと混沌化していきます。で、最後に出てくる獅子っていうのがサムソンなんですね。その代表的な獅子がですね、でサムソンが獅子であるにもかかわらず、皆さん知ってますよね、神にものすごい用いられているにもかかわらず、ものすごい妥協してるんですよ。最後は、本当に哀れなっていうか残念な死に方をですね、しているんですが、それがもう本当にどんどんどんどん獅子の中にでさえがですね、妥協があって用いられているにもかかわらず、この偶像の異教の影響の中に、いる姿をですね、これから見ていきます。そしてそれで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は仰せられた。この民は私が彼らの先祖たちに命じた私の契約を破り、私の声に聞き従わなかったから、私もまたヨシュアが死んだ時残しておいた国民を彼らの前から一つも追い払わない。彼らの先祖たちが主の道を守って歩んだように、彼らもそれを守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためで、こうして主はこれらの国民を直ちに追い出さないで残しておき、ヨシュアの手に渡されなかったのであると。はい。ここ大事ですね。ヨシュアが死ぬまでに全ての国民を追い出さなかったその理由というのが、試みるためであると。この神の試みっていうのが、私たちに神様が与えておられるものです。で、それはなぜかといったら、試みがない時というのが、自分が本当に神様の言葉に歩んでいるのか、そうでないのかがわからないんですよね。だからその時は歩んでる人もそうでない人も、その明確なものが見えないわけなんです。で、私たちもその楽にしている時というのが本当にわからないんですよ。けれども、私たちが私たち自分の心が本当に神様につながっているかどうかっていうことを神様が見せてくださるために、ある出来事を起こされるんですね。で、そこで自分の内にあるものが一体本当は何だったのかと、ね、この表面的にはね繕っていたけれども、実は内側にはものすごい、このここに聖書に書いてある罪であるとかですね、または固くなな心であるとか、そういうものが出てくるんだと。でも、これは神様が与えておられるって言うんですね。神様は憐れみを持ってそれを行ってくださいます。それにあなたはタックルしなさい、取り組みなさい、そしてあなたが私に従っていきなさい。ここで進化が試されて、清めを行われて、神様が行くわけなんですね。で、3章のね、今日はね6節まで読みますですか。続きになってるんで、カナンでの戦いを少しも知らない全てのイスラエルを試みるために、主が残しておかれた国民は次の通り。これはただイスラエルの次の世代のもの、これまで戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためである。すなわちペリシ人の5人の領主と、全てのカナン人とシドン人とバールヘルモン山からレボハマテまでのレバノン山に住んでいたヒビ人とであった。これは主がモーセを通して先祖たちに命じられた命令にイスラエルが聞き従うかどうか、これらのものによってイスラエルを試みまた知るためであった。午前礼拝を思い出してください。戦いというのは祝福です。覚えてますか？なぜかといったら、神を直接体験できるからです。で、このイスラエルの民が さっき言ったこの午前の礼拝の言葉を使った第一世代になっていくために神が何とかして彼らがその神のリアリティを現実を知るためにあえて残しておられた。もちろんね、これね、ちゃんと従ってたらそんなことする必要なかったんですけど、つまり彼の失敗をも用いて神様は何とかして彼らにご自身のリアリティ、ご自身の姿を経験してほしかった。最後に、イスラエル人はカナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の間に住んで、彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々に仕えた。もうここはもうやってはいけないっていうことをそのままやってるわけなんですね。で、この前話しました。縁故、婚姻をするとですね、その今と違うんですよ。その個人個人がつながるだけじゃないんですよ。でなくても、なんかその家族家族、部族部族、氏族氏族ってですね、そのね、交流が始まっちゃうんですよね。だから当然のごとくカナン人の神々があるわけであってですね、そこで、拝み始めてしまったと。これもう文字通りね、日本の私たち日本人のクリスチャンであれば、文字通りにかい、あの、この適用させてもいいわけですよね。クリスチャンではない家庭にいる。で、その時に仏壇にお供え物をしなさいと。ここで、いや、私はクリスチャンです。ね、天と地を作られた神様のみを拝んでいるので、なのか、また体裁を作ろうってですね、このやってしまうのか。これはもうそうなんですけども、でもそれだけじゃないですね、ここの話はね。すべての神様の言われている命令に対して、その信者と不信者の区引きを、この釣り合わない区引きを追ってはならないという言葉をですね、この心に留めて、置かなければ、ならないわけなんですね。ですね、今日は早いですけれどもね、ここまでに、したいと思いますけれども、試みは、聖書に何て書いてありますか？試みは、知っている方はですね、ちょっと言ってみてください。ちょっとお読みしましょうか。試練という言葉で書いてますが、コリントの10章の13節ですね。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。試みを受けたときに、あ、他の人も受けてるんだ。でね、心向けてるって自分だけって思うんですよ。自分が特別だと思うんです。よく聞くと一般的な話なんですよ。で、クリスチャンの、ね、新しくイエス様を信じてですね、ああ、こんなことが起こった、ああ、こんなことが起こったっつったらね、実はね、もう10年、20年してるクリスチャンだと、いや、もうね、いろんなところでそれは起こってますからって言われて、うなずいてるんですね。ですから、世の常のでないものはない。で、次に真実な方ですから、耐えることができないものは神様許されないと。ここを覚えてください。ダメです、もうできません、大丈夫です。神様憐れんでおられますから、ちゃんとね、耐えることができるところでこう引き止めておられます。そして脱出の道を備えてくださっている。脱出の道はもう神ご自身ですね。そして神の言葉そのものであります。ということでありました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日はこのようにして本当に、四式の始めを学ぶことができ、そして私たちに大きな教訓を与えてくださっていることを感謝いたします。悔い改めって何なのか、お父様、私もしばしばしょっちゅう表向き、ごめんなさい、ごめんなさいとあなたに言ってしまう愚かなものでございますが、ああしよう、本当に御言葉によってしっかりと計画を、人生計画というか、これをしてはいけないんだということを明確にさせながら、一歩一歩あなたに、本当にあなた、試みを与えてくださる神様ですから、その試みにちゃんと応答して、御言葉に聞き従う者たちとしてくださいますようお願いいたします。 天のお父様、ここにいる今週、本当に愛する兄弟姉妹もあなたのこの脱出の道を選び取って一つ証を携えることができますように。私たちがまた世に使わされていきますが、神様、戻ってきた時に略奪物または収穫物、こういうものだった証をすることができるような祝福を与えてください。神の御顔を一人一人に輝かせてくださり、一人一人を守ってくださいますように。神の恵みが一人一人の上にありますように。御顔によってあなたの平安で一人一人を守ってくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。